困難な時代の中にあっても、困難な時代の中にあってもという題で御言葉を問い継がせていただきます。福音のゆえに再び捕らえられてローマの獄中でつながれていたパウロは、自分の死が近いことを予期し、愛するテモテにこの手紙を送りました。聖書の中でのこのパウロの最後の手紙だと言われています。私たちにとってこの肉体の死は地上での歩みのこの終わりを意味していますが、パウロがここで終わりの日、終わりの日にはという時に、それはこの世の終わりを意味していますね。個人個人の終わりではなくて、この世の終わり、つまり今の世は過ぎ去る、今の世は過ぎ去ります。それは永遠に続くものではなくって、やがて終わりを迎え、主の日によって焼き滅ぼされる。けれども神様はご自分の名を呼ぶ者、ご自分に望みを置く者のために新しい世を用意しておられると言うんです。私たちはその日の来るのを待ち望んでいるわけですが、それがちょうど妊婦に産みの苦しみが来るようなものであるゆえに、その喜びが訪れる前には苦しみを通らなくてはいけない。そういう意味において、この世が聖書の言うようにいよいよ悪へと向かっていくのを見ても、私たちはなぜそうなるんだ、驚き怪しんで信仰から離れるのではなくって、むしろかえってますます経験のために、ガッドリネス、経験のためにますます自分を鍛錬する方へと向かう必要がある。そのことを踏まえて、もう一度一節から五節のところを見たいと思いますね。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。終わりの日には困難な時代がやってくる、その時人々はこのようなものになるとパウロは言うわけですけれども、彼の言うこの人々とは一体誰を指しているんでしょうか。私は自分の周りにそういう人たちを知っている、ね、彼らは神様を信じないからそうなんだ、つまりこの世の人々のことですか、それとも私たち信仰者のことを言っているんでしょうか。後者ですね、信仰者。なぜそうなのか。それは世の人々は初めからそのようなものだからです。私たちもそうだったわけですよね。世の人々は初めからこのようなものなんですよね。終わりの日になって初めて世が悪になったんではなくって、それは表に出てくる形はいろんな変化はありますよ。でももう初めから人は自分を愛するものなんです。ですよね。もうずっとそれが罪なわけですけれども、ずっとこのリストに書かれているもう初めから全ての人はもともとそうなんだ。ですから終わりの日にそのようなものになるとは、その人々とは信仰者と呼ばれる人たち、教会の中にいる人たちのことですね。そのことは五節の見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからですというところからもわかりますね。見えるところが経験だって、ガトリーネスなんだって、見えるところでは信仰深いように見えるんだ、でもその中身においてはそれを否定している。人の目には敬虔なように見える、いかにも信仰者であるかのように装っている、でもその中身においては信仰の力、敬虔の力を否定している人々だっていうんです。英語では Denying its power って記されています。そのパワーっていうのはデュナミスですね。爆発的な力。その力を 出ないしている、拒んでいるんだ。外側は信仰者のよう、神様を信じているよう、信仰深いようなんだけれども、でもこの神様を実は信じていない。その中身においてはその力を出ないしている。信じていない。それがそのような人々だって言うんですよね。つまり、神様が力強いお方であること、その御力を信じていないから、彼らはそのように自分を信仰者としながら、まあ、神様の存在を漠然と信じているのかもしれない。でも、そのようにしながら、このようなリストに記されているようなものとなってしまうというんです。見せかけだけだ。内側においてはその神様の力を、経験であることの力を否定しているゆえに、自分を愛するもの、金を愛するもの、こういうもの、そしるもの、こういうふうなものとなりますよって。彼らは真理に逆らうもの。彼らの知性は腐っている。パウラはそういう表現よく使いますね。腐っているってね。最近だけかもしれないですけど、私たちが見たら腐っているとかね。知性は腐っているとか、彼らは信仰の失格者だ。とまでこうパウラは言うわけです。で、ここだけを抜いてきて、ね、言うと、いやいや、それは言い過ぎじゃないか。って思うかもしれない。そんな強、そこまで言うと、ちょっとね、強すぎるんじゃないか。でも、神様の前で経験であるっていうのは、私たちが神様の前で裸になるっていうことを見ましたね。裸になる。装うんではなくて裸になる。そうすると私たちはね、小さなものなんですよね。でもその神様の力に覆われるっていうことですよ。そこに生きることですよね。なんですが、裸になるんではなくって、それを否定し、見えるところで装っている。信仰者としての服、そのぬいぐるみでも何でもいいんですが、それを着て装うことをしていることが、どれだけこの主の恵みをないがしろにしているのか。全然恵みとは関係ない生き方。主ご自身を侮ることかを教えるために、そのような生き方、この実、その中身を否定することは、全くの意味のないことだってパウロはそのように言うわけです。あ、それでもいいよ。それでもいいよっていう意味ではなくて、もうそれは真理に逆らうことですよ。神様の真理に逆らうこと、それは私たちをして素晴らしい知性を持っているんではなくて、それは知性の腐っていること、信仰の失格者だとパウロはそこまで言うわけですね。なぜ人々はそのように経験であること、その経験の力を否定するのか。それはもともと彼らがイエス様をそのように信じていなかったからではないでしょうか。まあ、そんなことを言い方をすると、じゃあ、初めからそういうふうに信じている、全部分かっている人は誰がいるのかっていうことはあるわけですけれども、でもそういう細かいところを抜きにして、じゃあその人たちは本当の意味でイエス様という方をそのように信じていたのかどうか。私たちはそのことをヘブル書から何度も学びましたよね。モーセに率いられてエジプトから救い出されたイスラエルの民は、主の救いの技をその身をもって体験的に何度も体験したわけですよ。がしかし、主と主の道からを忘れた。主を侮り、不信仰に陥った。そして主の憐れみ。主の憐れみ。またモーセが破れ口に立って命がけで、取りなしをしたにもかかわらず、彼らは不信仰を続けた。それゆえに荒野で滅びた。そういうことを見ましたよね。けれどもそのイスラエルの民のことを思うときに、私は彼らとは違うと言える人が皆さんの中にはおられますか？今はそのイスラエルのことを言ったところで終わっていたら、私が彼らはね、ダメな人間だって言ってるように、それで終わるかもしれない。でも、彼らのことを思うときに、私は彼らとは違うと言える人が皆さんの中におられますか？もしあなたがイスラエルの民の一人として何もない荒野での生活を強いられたとしたら、 あなただけがつぶやくことなく、あなただけが主を信頼し、主の御声に聞き従ったと言えますか？私は言えない。私は言えない。そうでないのならば、では私たちもまた、その不信のゆえに、不従順の罪のゆえに、彼らのように滅びてしまうのでしょうか。今こういうふうにね、日曜日に教会に来て礼拝を捧げている、でも結局はその不信のゆえに、不従順の罪のゆえに私たちも滅びてしまうのか。主は私たちのうちにからし種ほどの信仰しかないことを、いや、それまで、それほどの信仰があるならばということは、それほどの信、そこにも及ばない信仰しかないことは、主はご存知。神様の前に私たちが自分の義を立てることができないことは、主はご存知。それだからこそ、神様は御子イエス・キリストを与えてくださった。それだからこそ、メルキゼデクの位に等しい大祭司として、私たちの罪をご自身の命をもってあがなう方、私たちのためにその十字架の御傷をもって、その打ち傷をもって私たちのために取りなしてくださる方を、神様自らが備えてくださった。神様が私たちに問うておられること、それはこの方への信仰です。どこまでも神の救い主であるこの方に信頼する心を神様は求めておられる。ですから私たちとしては、いや、これはできます、私はこのようになりません、私はって言って自分を信じてとかではなくって、むしろ私はダメな人間です、罪人です、この心は汚れている、あなたはそれをご存知です。自分では自分を救うことはできません。どうぞ主よ、私を憐れんでください。救ってくださいと、自分のダメさを認めて、主なるキリストに望みを置くこと。あなたが送ってくださったこのイエス様こそ救い主です。私の救いの君ですと、この方に望みを置くことが、私たちに主が求めておられること。そういう視点でイスラエルの民のことを考えるならば、彼らが荒野で滅んだ理由が見えてくると思うんですね。私たちのその人間性としては彼らと変わらない。でもじゃあなぜ彼らは滅んで私たちはそうでないのかって言ったときに、その彼らがなぜ荒野で滅んだのか。彼らの心は神様ご自身を求めていなかった。彼らの罪もそうなんですよ。不従順はそうなんですよ。でもその根本のその心が神様を求めていたかというと、そうでなかった。求めていながら葛藤して失敗をしてっていうことではなくって、求めてなかったわけですよね。自分、常に自分たちのことだけを考え、それゆえに神様に対して何かあったらつぶやくことはあっても、信頼しようとはしなかった。信頼するんだけれども、この誘惑が、戦いがあまりにも強くって、ではなくって、もうちょっと何かあったら、あ、偶像を作ろう。ちょっと何かあったらエジプトに戻ろう。ちょっと何かあったらこの指導者たちをね、やってしまおう。ね、指導者たちの中でも、なんでお前だけ、モーセ、お前だけが私たちの上に立つんだ。私たちも神様の働きをしてるんだって言って、前回も見ましたけれども、そういうふうに、何かあったらそういうふうに反抗する。自分が気に食わない。神様じゃなくて私の祝福、私の幸せ、私が描くこれを成し遂げようとする。でもそうならなかったら嫌だって言って、もともと神様を求めていない。口では従いますと言うんだけれども、それは表面的なおいての見せかけの献身であり、その心においては全く神様にその心を捧げていなかった。彼らのつぶやきや不従順な行動は、その心の現れということができますね。戦ってそうなっちゃったんではなくって、もともとのその心、求めてない心はそのような態度、行動へと現れた。 神様はそのことを知っておられた。この2節から5節のリストを見るときに、先ほども言いました、私は何があっても絶対にこんなものにはなりませんと言える人はいないですよね。もう最初からそうかもしれない。一番最初、自分を愛するものからそうだと思うんですけれども、私は絶対にそんなものではないって言えない。いや、このリストの中で私はこの項目とは全く関係がない、見覚えがないと思えるものってあります？一つ一つ今じっくり見る時間はないですよ。でも一つ一つ目を止めて、言葉がちょっと意味がわからなかった国語辞書を見ながら、英語と照らし合わせながらとか見た時に、皆さんあります？あ、これは私全然関係ない、見覚えがないという項目ってあります？みんな自分自身のうちに、自分を愛する自分自身、金を愛する自分、大言壮語する自分、不尊な自分、神を汚す自分、良心に従わない自分、感謝しない自分、汚れた自分、情け知らずの自分、和解しない自分、そしる自分、節制のない自分、粗暴な自分、善を好まない自分、裏切る自分、向こう見ずな自分、慢心する自分、神よりも快楽を愛する自分自身を少なからず見出すのではないですか。パウロはここでそういう人々を避けなさいっていうわけですよね。皆さん、もし私たちがそれで、あ、そうだ、私のうちにもこういうのがあるって言ったら、もうみんな避けないといけないですよ。関わってはいけない。みんなそういうふうにしてお互いをさばいて、もうバラバラですよ、教会は。でもパウロがここで避けなさいと言っている人々とは、この罪の世、この世は罪の世です。この世でサタンの誘惑と攻撃の中を、時に失敗することはあるかもしれない。でもイエス様を仰ぎ見よう、イエス様をいつでも見ていよう、イエス様を心に刻むようにしていつも思っていなさいって見ましたね。そのようにしてイエス様を見ていこう、どうにかしてその敬虔なもの、いつでもイエス様の前に裸になって、この方の力に覆ってもらおうと言って歩もうと努めて励んでいる人々のことではない。もしそうだとしたら、私たちは誰も救われない。義人はいない、一人もいないって聖書にあるわけですよね。イエス様を信じた次の日からみんな義人になったではない。やはりそれはある。意識的な罪もあれば無意識の罪もある。そうではなくって、この主の御声を聞いても聞き従う心を持たない人、聞き流す人、イエス様ではなくって、イエス様を取ってつけたような方で、自分の正しさや力に頼ることで救いを何か自分で獲得できるかのように考えている人々のことです。そのような人は神様もその道からも実は信じていないので、見えるところは一生懸命装うことはできますよ。人の目にはいい人のを演じますよ。でもその力を実際には否定しているゆえに、このリストに挙げられているようなものとなる。いや、そうであったとしても悔い改めることをしない人々のこと、このように語られてても、いや私は関係ないと思えてしまう。本当に主の前に、いや、こんな愚かな私を、こんな惨めな私を助けてください、そうでなかったら私は天国に行けません、そうでなかったら救いの確信はありませんって、そこまでして心を注ぎ出して出ない人、パウロはそういう人々を避けなさい。いやいや、いいんだよ、受け入れて、もっと人数が集まればいいんだよ、ではない。そういう人々は避けなさい。14節から17節のところを見ます。けれどもあなたは、学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。 聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。ですから学んで確信したところにとどまっていなさい。これがその終わりの日に備えるためにパウロが、ああもう自分の死が近い、でもこの愛するテモテにこの伝えたいと言って与えたアドバイスですね。学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っておりとパウロは言うわけですが、テモテが学んだ人とは言うまでもなくパウロ自身でした。またその他にもバルナバやシラスといったそれまでテモテが信仰の歩みをですね、共にその戦をですね、共にしてきた人々ですね、その教科書本からただ聞いて、その全くその人格としての交わりがなかったとかじゃなくて、知らないではなくて実際に知っている人々でも、やはりパウロとテモテの関係は他の人々とのそれにも増して特別であったと思うんですね。そのことが10節12節からも伝わってきます。しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。パウロはこれまで多くの迫害と苦難の中を通ってきました。そしてテモテはその彼についてきた。もうすでについてきた。パウロの教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐にテモテはもうそれまでについてきたんです。ですからここでパウロがキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますという時に、またなんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいましたとパウロが言うときに、テモテはこのパウロが、その自分自身もそうなんです、このパウロが、父のように慕っていたパウロが、信頼してきたこの主がどのようなお方か、主に従うことがどのようなものかを体験を通してもうすでに学んできた。そのことをこのパウロが再び捉えられるときいいでしょうか。その別れの際に涙をしたって一緒のところに見ましたよね。テモテが涙した。そのテモテにこのことを思い出させるように、あなたはこれまでもついてきた。パウロはここで具体的にあのアンテオケでもイコニオムでもルステラで降りかかった迫害と苦難のことをもう一度思い起こさすことによって、あなたはもうついてきた。パウロはどのような苦しみにあったんでしょうか。それは基本的には彼に対する妬みに燃えたユダヤ人たちによる迫害ですね。反対、妬みに燃えた人々の反対を受けるっていうのは、言葉で見るのは簡単ですよね。でも一人でもそういう人、あなたに対してね、何かこうあなたがやってることを、ね、妬んで何とかしてね、ダメにしてやろうっていう人がいたら、もうやっていけないですよね。本当にもうその人に心を支配されたくないんだけれどもね、考えないと思えば思うほどいろんなことが出てくるんじゃないですか。でユダヤ人たちですからね、たくさんの複数の人たちがパウロをね、殺してやろうかっていうほどまでもう怒り妬みに燃えていた人たちですよね。アンテオケにおいて彼らはパウロを口汚く罵ったってあります。今見ませんが、使徒の13章以降を見るとそのようにあります。口汚く罵った。そして神を敬う貴婦人たちや町の有力者たち、力ある人たちをですね、先導してパウロとバルナバを迫害させて、その地方から追い出した。いくら彼らが伝道旅行の途中であったとしても、嫌ですよ皆さん。 その行ってるとそのところからみんなでね、町のそういう人たちが来てね、こう出て行けって言われるのは決して容易なことではない。そして次イコニオムに行きますが、町の人々は今度はパウロ側とユダヤ人側との2派に分かれるんですよね。でもユダヤ人たちにつく者たちは彼らの指導者たちと一緒になってパウロを、たちこの人たちを辱めて石打ちにしようとした、つまり殺そうとしたっていうんです。けれどもパウロたちはそれを逃れて今度はルステラに行くわけです。でそこで足の利かない人が、いたわけですが、パウロが癒してあげる。そうすると今度はこの町の人々は、あ、パウロとバルナバをですね、神様のようにこう崇めようとしたっていうんです。でなんとかそのことを収めようとして収まったかと思ったら、その前の町アンテオケとイコニオムからその来たユダヤ人たち追いかけてきたんでしょうか、この彼らが来てですね、そこにいた群衆を巻き込んでパウロを石打ちにした。パウロを石打ちにした、石で殺そうとした。そして死んだと思った、もう気絶したんでしょうね。そこまでこうしたわけですよ。でもパウロは弟子たちがそこで見ている時に立ち上がって再びその町に入っていった。でまた宣教を続けるわけですね。よみがえったかのように、奇跡だと思います。そのような迫害と苦難の中を直接的、そこにいたか、間接的であったか、それはあれですが、テモテ、その中でもついてきたテモテにパウロは、私から学んで確信したところにとどまっていなさい、神様があなたに与えたのは臆病の霊ではない、その神様の霊によって与えられたその確信したところ、その今立っているところにとどまっていなさい、そのように手も手に命じる。でもそれまでのその経験にだけ自分を立て上げるのではない。ああ私はこれまでこんなところを通ってきたから、ああもうこれでこの後もやっていけるとかではなくって、そこから学んだところに確信して立っているんだけれども、でも彼が幼い頃から親しんできた聖書をしっかり土台に据えるようにというわけです。あなたは幼い頃からこの聖書に親しんできた、この聖書の上にしっかりと立て上げられなさい。皆さん、なぜ聖書を土台とするのがそこまで大事なんでしょうか。牧師だけではない、宣教師だけではない、全ての信仰者がこの聖書に親しむ必要があるのはなぜですか。なぜ私たちはその毎日一章だけでも聖書にとにかくこれが習慣となるように、人の歩みが本当に毎日となるようにやりましょうってやってるのはなぜでしょう。それを成し遂げた私が素晴らしいって誇るためではないですよね。こんなことを私たちはやってきたって自分たちの功績を誇るためではない。聖書がすべて神の霊感によるものであり、つまり神の御言葉、神様の言葉であるからです。それが生ける神の言葉であるゆえに、聞く者に聞く者を教えることができる。本当に心開かれて待ち望む者を戒めて強制し、義の訓練とのために有益なものとなる。神の人にとってですよ。そうでない人たちに聖書はこうだって、あなたは罪人だって、ね、もちろん時には必要ですよ。でもあなたたちが教えられなさい、こうやってね、神様はこう言ってんだから、ね、ちゃんとしなさいって言って、神の人でない人のために聖書を持ってくるではなくって、神の人がそのようにして心開かれた待ち望む心で聞くときに、この神の言葉は私たちを教える、戒め強制し、義の訓練とのために有益なものとなる。私たちを整えられたものとして、こう、しっかりと整えてくれるっていうんですよね。でもそこには、そのことは、そのすぐ前の15節の後半、前に出ますが、15節の後半のこの黄色の部分。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。これが前提となっています。
聖書はあなたに、神の言葉はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができる。神の言葉である聖書を通し、私たちは教えられる、戒められ、強制されて義の訓練を受けることができます。そのようにして私たちは、すべての良い働きのために、ふさわしい、十分に整えられた神の人となることができる。でもそれは、キリストイエスに対する信仰による救いを受けていることが前提。主を信頼するということがどういうことか、この方の救いがどのようなものであるかを知る必要が前提なんです。聖書はキリストの救いを受けるための知恵を私たちに与えるという。英語では、私たちを賢くするって。このイエス様へのこの救い、信仰による救いを得させるために私たちを賢くする、ワイズにする。どのような知恵を与えてくれるんですか？まあ基本的にこの聖書が聖書っていう時には旧約聖書を指しているわけですよね。聖書を通して神様は私たちにどのような知恵を与えてくださるんですか？もちろん教訓的なものありますよ。人生教訓的なもの、ね、そういう訓練的なものありますよ。でもそれを私たちが、あ、そうだ、いい教えだな、この言葉好きだな、じゃあこれを得て私がいい人になろうって言ってなれるわけがない。だからこのリストのような人々になる可能性がいつでもあるし、私たちは自分のうちにそれを見出すわけですよね。聖書はどのような知恵を与えるのか。それはこの聖書に向かうときに、聖書は私たちのうちに罪の現実があることを、私たちのうちのその罪の現実を暴露する、それを明らかにする、私たちの姿を、本当の自分を見せることで、この神様、命の神様を離れては私たちが、人がいかに望みのないものであるのか、その心はいつも悪へと傾いているか、それゆえにやがて滅びに至る存在に過ぎないかを聖書が分からしてくれる知恵ですね。ああちょっと読んで、ああ私が元気になった、だから今日も私が頑張ろうとかではなくって、聖書を通して私たちは、いやそれはできませんしよ、私はそのようなものにはなれません、私はそのように主に従うことはできない、そのことが示されて、でもあなたはそうおっしゃる。じゃああなたが察してくださるんですよね。あなたが私にそれを察してくださる。あなたご自身がそれを察してくださる。つまりそのようにして、聖書は私たちに救いが必要であること、救い主が必要であることを分からしてくれる。そのような知恵を聖書は与えてくれるというんです。そしてその救い主こそ、あのナザレのイエス、私たちのため、あなたのためにゴルゴダの丘で、そのダメなあなたのため、汚れたあなたのために、このイエスはあの十字架にかかって死んでくださった。これはあなたのためになされた救いの技ですよ。私たちをこのイエス様へと導いてくれる。このことは人間の知恵や賢さでは決して理解することはできない。私たちは誰もその罪を指摘されて嬉しい者はいない。なんであなたの方が私よりひどいじゃないかって指を差し合うぐらいですよね。でも聖書、神の言葉に出るときに、神の言葉が私たちにそれを知らせてくださる。そのときに私たちは、この理屈は超えてますよ。でも神様、あなたがそれを示されたときに、ああ、私はその通り罪人です。自分のうちに救いはありません。主を助けてください。私たちをこのイエス様へと聖書が導いてくれる。これが神の知恵です。人には愚かに見えるかもしれない。あの十字架のどこに力があるんだ。そうですよね。そうなんですよ。人間の頭ではそこにしかたどり着かない。でもこの神の言葉は救いを受ける私たちにとっては神の力なんです。ここに救いが与えられている宣教の言葉の愚かさを通して神様は信じようとする、 主よ、この罪人を救ってください、へりくだる者を救うと神様は定められた。この知恵と御言葉は私たちを導いてくれる。ですから私たちは聖書に親しまないといけない。深く何か勉強して分かる分からないを超えて、あ、イエス様こんな、神様こんなことをおっしゃっている、よく分からないんだけれども、こういうふうにあの時された、そのようにして少なくとも親しむことが必要。知的なものとしては神様はそれを私たちが勉強するときに、また誰かを通してそれは示してくださる。でも親しもうとするかしないかは私たちの心ですよね。神様を利用しようとする、自分が良いものだけを受けようとしている、自分のことだけをいつまでも考えていると、イスラエルの民のようになってしまう。自分自身に目を向け、自分の救いのなさ、汚れたところに目を向け、主を助けてください、御言葉を通してあなたはこのように約束しておられる、イエス様を送ってくださったこのイエス様に私は望みを置きます、そのようにして本当に主の前に敬虔なものとして出ようとする人を主は祝福してくださる。ああ、一回でも失敗したら終わり、あなたは罪人だ、だからダメなんだ、そんなことはありえない。私たちはもう神様の子供とされている。子供に必要なのはその教えですよね。戒め、教訓、その強制されることも必要、訓練が必要なわけです。でもそこで失敗したからって言ってもうあなたは子供ではないとはならない。でも子ではないかったとしたら、どんだけいい人になっても自分でそう思えたとしても神様の恵みとは関係ない。私たちがこの御言葉に親しむ、主のもとに行くのはこの方とのさらに関係、信頼関係を深めていただくため、この方の恵みがいよいよ私たちのうちで大きくなっていく、その恵みによって強められることで、この困難な時代にあっても信仰から離れるのではなくって、最後まで望みをいただいて敬虔なものとして耐え忍んでいく。耐え忍びなさい、耐え忍びなさい、学んで確信したところにとどまりなさい。見えるところでは意味がない、それは内側から現れてくるものですね。主の力を信じさせていただきましょう。神の言葉、経験であることの力、これは本当に私たちが主の前にへり下って主を待ち望む者に、この主の力は私たちを覆ってくださる。私たち自身もまたこの方に受け入れられる、この方に尊いことのために用いられる器として、私たち自身を主に捧げさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。